がとうございました。イエス様が律法学者パリサイ人たちに関して、災いだと繰り返し非難をしている記事をずっと学んできて、全部で7つの災いだという言葉が出てくるんですが、6つまでは前回やって、今日は最後の災いだという言葉、そしてパリサイ人たちに対するイエス様の非難も最後ここでクライマックスに至るというそういう内容になると思います。で、災いだってこう訳されているギリシャ語の言葉、こう災いだという訳が本当にいいのかどうかってなかなか難しいことかなと。で、昔の新改訳聖書の訳ですと、ここは多分忌まわしいものだってそういう訳になってたと思いますね。忌まわしいものだというですね。あるいはこの言葉、同じ言葉がマタイの11章21節ではアーという言葉で訳されているんですね。アーコラジン、アーベツサイダというですね、いつまでたっても悔い改めようとしないコラジン、ベツサイダという町に対するイエス様の嘆きの言葉としてこの言葉が訳されていたり、あるいは次の章に読み進めていくと哀れですっていうそういう訳になっているんですね。それは24章19節ですけども、それらの日、身をもの女たちと血のみ子を持つ女たちは哀れですってこう訳されている言葉があってですね、これは最後の日の非常に厳しい神様の裁きが下された時に、哀れなのは身をもの女たちと血のみ子を持つ女たちは本当に哀れだっていう、そういう言葉が、その哀れっていう言葉が同じ言葉なんですね。ですから、いろんな意味が含まれている言葉なんだなと思います。で、災いだっていう言い方をすると、非常にそのパリサイ人たちの邪悪さというんでしょうかね、それ非常にこう非難の厳しい言葉にこう聞こえるわけですけれども、でもそれだけではなくて、イエス様の嘆きの気持ちとか本当に哀れだという気持ちとか、いろんな感情がこの言葉の中に含まれているっていうことですね。非常に日本語に訳すっていうのはとても難しいんですね、ある言葉に関してはですね、そういう言葉なんだということも少し覚えていただきながら、イエス様に対するこのパリサイ人たち の律法学者たちのこの思いがですね、いろんな思いがここに込められているということを覚えたいなと思います。で、それでもやっぱりこれは本当に厳しい非難の言葉であることは間違いない。そして偽善の律法学者パリサイ人と出てきます。で、イエス様がここで問題にしているのは彼らの偽善の問題であるということが分かります。で、偽善というのは、見かけはとても見栄えが良いというか、外側はとても敬虔そうに見えるんですが、ところが内側には邪悪なもの、汚れたもの、醜いものでいっぱいになっている、そういう姿をですね、ここまでもイエス様繰り返し指摘してきたわけですけれども、それが今日は最後の指摘ということになります。で、7番目の災いの内容はどんな偽善だったかということになるわけですけれども、まずこういうふうにおっしゃってます。イエス様29節、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者たちの墓を建て、義人たちの記念碑を飾ってこう言う、もし私たちが先祖の時代に生きていたら、彼らの仲間になって預言者たちの血を流すということはなかっただろうと。で、彼らのその振る舞いはですね、預言者たちのお墓を建てたり、義人たちの記念碑を飾ったり、非常にしていることは先祖たちをとても敬っているように見える、非常にこう敬虔そうに見える振る舞いであり、自分たちももし私たちが先祖の時代に生きていたら、彼らの仲間、預言者たちの仲間になって預言者たちの血を流すということはなかっただろうと、そういうふうにも証言していたということなんですが、ところがそれに対して、イエス様は、31節で、こうして自分たちが預言者を殺した者たちの子らであることを自らに対して証言していると、 まあ、そういう言い方をしていること自体がもうこれがですね、預言者たちを殺した者たちの、子孫であるということを表しているんだということなんですね。で、まあ、その言葉とか振る舞いの裏側にある隠されている思い、動機というものをイエス様は、まあ、鋭く見抜いてここで指摘しているということであります。で、まあ、彼らは、まあ、自分たちはもし先祖の時代に生きてたら私たちは預言者たちの仲間なんだ、仲間になるんだという言い方をしているわけですけれども、でも実際にはそうではなくて預言者たちを、まあ、殺してきた人たちのその子孫なんだと、まあ、それがもう彼らの本当の姿なんだということをイエス様ここで指摘していると。まあ、いかにも敬虔そうに見えるんですけれども、まあ、心の中は神に対する反逆でいっぱいであったということですね。そういう矛盾に満ちた彼らの姿をイエス様はここで指摘している。そしてそれは本当にその通りだなと思うのは、彼らはまさにこれからイエス様を殺そうとしているわけですよね。本当にイエス様を今これから殺そうとしている。で、まあ、そのことによって預言者を殺した者たちの子孫の子孫であるということを自ら彼らは証明しようとしている。そういうことがこう言える。そしてこれは今始まったことではないということも分かりますね。もうずっともう昔から繰り返されてきた、まあ、預言者たちを殺す、あるいは預言者たちが殺されてしまうという歴史がずっと繰り返されてきた、その一連の流れの中に彼らも位置づけられているということですね。そういうこともこう見えてくることかなというふうに思います。それで そんな彼らに対してさらにイエス様32節でおっしゃられました。お前たちは自分の先祖の罪のマスを満たすがよいと。で、罪のマスという言葉が出てきますね。マス、測りですね、測るためのマスですけども、まあ、これ一つの例えとしてイエス様は用いていますけれども、まあ、この言葉を通して感じさせられる、気づかされることは、今までこう罪の蓄積がこう溜まってきていてですね、こうマスの中にだんだんこう溜まってきていて、そしてもうちょっとでいっぱいになりそうな状態であるということです。そして、まあ、そのもうちょっとでいっぱいになりそうなその罪の蓄積をですね、まあ、彼らがこう満たすことができる、まあ、そのもうそういうところに来ているんだと。で、このマスがいっぱいになったらどうなるんでしょうか。まあ、それは要するに神の時が来るってことですね。そしてそれはもう厳しい裁きの時がやってくるということです。そういうことが、まあ、ここで指摘されている。もう罪のマスがもうどんどんどんどんこうたまりにたまって、もうちょっとでもういっぱいになるという、そういうギリギリのところで、そこで まさにもう神の裁きが下されようという、そういう時が近づいているということですね。そういう警告の言葉です。そしてさらに33節、蛇よ、マムシの子孫よ、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができるだろうかと、非常にこうイエス様の厳しい言葉だなと思いますね。まあ、偽善の律法学者というそういう言い方も厳しい言い方だけど、ここで蛇って、もう蛇に例えて、蛇っていうのはもうサタンの象徴ですので、悪魔の象徴ですけれども、その蛇と呼んで、さらにマムシの子孫よということで、まあ、蛇もいろいろあると思うんですけど、マムシっていうのは毒を持ってますよね。皆さん教会の周りで時々蛇が出ることがありますので、これからの季節気をつけてください。時々蛇が出るんですね。マムシがいるかどうか分かりませんけど、マムシもいるかもしれません。噛まれたら非常にこう危ないですので、靴なんかサンダルで歩かないように気をつけないといけないかなと思いますけど、こうマムシっていうのは毒を持ってますね。非常にこう猛毒を持って噛まれたら本当に危険なわけですけれども、まさにそういう存在であるということですね。こう指摘しています。そしてここで言われているイエス様が指摘していることは、もう彼らはもう神の裁きを逃れることはできないということですよね。もう必ず神の裁きをもう受けなければいけないんだというね、それくらい、まあ、お前たちの罪は重いんだということですね。そういうことがこう警告されている言葉だなというふうに思います。そして34節に行くと、だから見よという言葉にこうつながっ していきます。だから見よと、今までの話がこう全部こう内容、今までの内容を全部受けた上で、だから見よと、こうそういうふうにこう、話がこう展開していることが分かりますね。偽善者としての生き方がずっと続いてきた、もう先祖代々続いてきた、そういうこうことが全部続いてきた、その流れの中でその生き方を彼らはもうやっぱり変えることができないんだと思うんですよね。ですから、だから見よとこう注目しなさいと、もうそこでこう指摘されていることは、結局これからもずっとそれは変わらないんだと、そういうことが続いていくんだという指摘が34節でされていると思います。だから見よ、私は預言者、知者、律法学者を使わすが、お前たちはそのうちのあるものを殺し十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち町から町へと迫害して回る。これから神様は預言者、知者、律法学者を使わすってこうおっしゃってまして、これからも今までも使わされていたんですけども、これからも使わされる、イエス様がまさにこれから処刑される、十字架につけられて死んでしまうわけですけど、その後もずっと続いていくんですよね。使徒の働き読んでもそうですね。ステパノが殉教しました。ステパノもユダヤ人たちから石を投げられて殉教したって話が続いていきます。ヤコブ、十二弟子の一人のヤコブ、ヨハネの兄弟のヤコブも殉教しますね。そしてペテロもパウロも殉教したって言われています。十二弟子のほとんどは殉教したっていうふうに言われてるんですけれども、結局同じなんですよね。イエス様が使わした預言者とか知者とか、本当に大事な大事な働き人をユダヤ人たちはもう徹底的にやっつける、まあ、それがずっとこれからも続いていく。イエス様もそうですし、その後も続いていくということなんですよね。そのことがここでこう語られている。そしてそれは35節、それは義人アベルの地から神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの家、ザカリアの地まで、地上で流される正しい人の血がすべてお前たちに降りかかるようになるためだということで、まあ、ここを読むとですね、もうこれはもう創世記のアベルとカインとアベルのあの話から始まっているということがわかるんですよね。義人アベルの血、これはカインによって殺されたんですよね。でもあの時からも始まってる、まあ、それがずっともう何度も何度も繰り返されて、そしてバラキアの子ザカリアの地までってこう出てくる。このザカリアっていう人は、まあ、おそらく第二歴代史24章20節に出てくる、祭司エホヤダの子ザカリアっていう人が出てくるんですけれども、その人じゃないかというふうに言われています。まあ、ザカリアってたくさん出てくるのでね、聖書の中にザカリアという人がたくさん出てくるので、どの人かっていろんな議論があるようですけれども、第二歴代史の、24章に出てくるザカリアではないかというふうに言われている。そこを読むと分かるんですけど、この人もやっぱりこう、イスラエルの民の罪を指摘したことによって殺されてしまう人なんですね。神の裁きを警告したために石で撃たれて死んでしまうというね、そういう話が歴代史にも出てくるんですが、まあ、そういう話がずっと聖書の中続いていくわけですよね。そしてからイエス様にこう続いていくわけですけれども、まあ、その今までのたくさんのそういう罪の蓄積がもうあるわけです。その蓄積の結果として、その報いがですね、全部お前たちの上に降りかかるようにというですね、そういう結果になっていくということがここに示されていることだなと思います。で、36節ですね、誠にお前たちに言う、これらの報いはすべてこの時代の上に降りかかるということで、これはさっきのね、マスの話と対応してますが、罪のマスがもういっぱいになるわけですね。そのままいっぱいになると、その報いが全部お前たちの上に降りかかるんだよと、非常にこう厳しい裁きの警告であると、まあ、それだけ罪なお前たちのしてきたことの罪は深刻なんだと、そしてずっとこれからも続いていくんだ、その結果を全部お前たちは受けなければいけないという、非常にこう厳しいイエス様の指摘、そして裁きの警告の言葉だなということですね。そのことがこうずっと続いていくですね。そしてこれは歴史の中で 実現したというふうに言われています。これは70年 AD 70年紀元70年にユダヤ戦争という戦争が本当に起こってですね、でこの時にエルサレム陥落します。もう全部包囲されて、そして陥落をして、本当非常にこう虐殺が起きたり、非常に悲しいこと、奴隷として売られていったり、たくさんの人が死んでしまうという本当にこう悲惨なことが起きたという、これ歴史の事実ですね。よく知られていることですね。そしてその後マサダの城塞というところに、ね、逃げていって、そこでこう戦うんですけど、最後陥落したという、イスラエルに行くと必ずそういう行くところだと思いますけれどもね、そういう歴史にもちゃんとそれが実現していくんですけれども、まあ、そのことがここで警告されているということがこう考えられることなんですね。でこうやってこう読んでいくとですね、イエス様の厳しい裁きの連続 で私たちは少し思うんですね。愛の神がどうしてこんなに厳しい裁きを下されるのかと。神は愛であるというふうに聖書で教えられているのに、なぜこんなに厳しいことをもう続けて言われるのかと。どうしてこういう厳しい裁きを下されるのかと、まあ、ある人が読んだらこう戸惑うような内容でもあるのかなと思うんですが、でも私たちは37節を読むときに、実は本当にここに神の深い愛が込められているということにこう気づかされていくんじゃないかなと思いますね。本当にこう厳しい裁きの連続のように見える、でもそこに本当に深い深い神の愛が込められているということが、37節の言葉で私たちは知ることができるんじゃないかなと思います。37節を読みいたします。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか、それなのにお前たちはそれを望まなかったと。でここにですね、エルサレム、エルサレムってこう呼びかけているこの言葉、この声が、まあ、どれだけ悲痛に満ちた、イエス様の痛みと悲しみの満ちた言葉であったのかということですよね。そして、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者たち、もうずっとその歴史が続いていますね。本当に乱暴で、本当にこう扱いづらい人たちっていうんでしょうかね、かたくなで、でも神様はその人たちを諦めないんですよね。やっぱり何度も何度も、彼らに預言者たちを送るわけですよね。でそれはどういうことかっていうと、ここで、何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことかと。メンドリがヒナを翼の下に集めるように、もうチリチリになっているわけですね。ヒナ鳥たちがね、みんなバラバラになっていて、もう神様から離れて反逆をして、もう勝手な生き方している、まあ、そういうこのヒナたちをですね、何とかして集めようと、もう神様頑張っているわけ、努力をもう何度も何度も何度もしているわけです。その具体的な手段が預言者を送るってことなんですよね。預言者を送って、そして神のメッセージを伝えて、どうにかして戻ってきてほしいということをずっと歴史の中で繰り返してきた。それはもう全部神の愛の表れなんですよね。何としても戻ってきてほしいという神の深い深い憐れみで、それをもう何度も何度も繰り返しているわけです。でも行くたんびにもう散々なことされるわけですよね。ユダヤ人たちは預言者たちを散々ひどい目に遭わせて、迫害をしたり、石をぶつけたり、侮辱したり、十字架につけて殺してしまったりって、もうそれを何度も何度も繰り返しているわけですが、それでも神様は諦めないで、何度も何度も預言者たちを使わしているということですよね。まあ、そこに神の大きな大きな深いイスラエルに対する愛が表されているということを私たちは知ることができる。その預言者たちを彼らは拒否し迫害し続けているのに、 預言者たちを拒否し迫害し続けているわけですよね。で、神の愛に対して、神の愛がそれだけ深く彼らにこう注がれているにもかかわらず、それを拒みながらね、そして神に文句を言っているという状態がいかに理不尽で、いかに身勝手で、いかにひどい態度であるかということは、私たちでもこう想像できる、分かることではないかなというふうに思います。それでもう本当にあの神様は待って待って待って、でもやっぱりね、マスはどんどんどんどんこう蓄積していく、やっぱその時が来るんですよね。必ずその時が来る。そして、その時が来ると、それ本当にこう厳しい神の裁きが下されるという、そういう、こう結果になってしまうということにこうつながっていくんだと思います。38節、見よ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられると。で、お前たちの家ってこの指摘されている、これはイスラエルの神殿であると考えられます。で、イスラエルの神殿が荒れ果てたまま見捨てられるっていうのは、これは裁きが下されるということの、一つの表現なんですけれども、この、イスラエルの神殿に関してイエス様はかつて、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてあるとおっしゃった時がありましたね。ちょっと前の場面ですけどもね、イエス様が私の神殿、イスラエルの神殿で商売している人たちがいるのを見てですね、憤って追い出したっていう記事がありましたけれど、ちょっと前にありましたけれども、その時に神殿のことを私の家って言ってるんですよね。私の家は祈りの家と呼ばれると聖書に書いてあるって、そういう御言葉を紹介している場面がありました。で、イスラエルの神殿というのはイエス様の家、神の家なんですよね。本来は神の家なんです。そしてそれは祈りの家でなければならない、そういう家だったのに、ここでイエス様はそれがもはや神の家ではなくて、お前たちの家って言ってるんですね。その本来ならば神の家であったはずの、その神殿がこの時にはもう神の家ではない、お前たちの家になったというね、もう神殿の本来のもうその役割を見失ってですね、もう私物化してしまって、その結果としてこう荒れ果てたまま見捨てられてしまうという、そういう結果につながっていくということですね。そういうことがここで警告されているということがわかると思いますね。ですから私たち教会がですね、本当に神の家でなければならないと思いますね。いつでもね、教会がいつの間にか私たちの家になってしまわないようにですね、気をつけないといけないと思いますね。私たちにとって都合のいい家にならないように、教会が絶えず本当に神の家として、祈りの家として、ここで神と出会う家としてね、それをこう見失うことがないように、それを見失うところからどんどんそれはこうやっぱり荒れ果ててしまうというんでしょうかね、見捨てられてしまう、祝福を失ってしまうという、それ一つの警告だと思いますので、私たちもそのことをよく意識しながら、本当に神の家として教会を立て上げていく働きを続けていきたいなと思います。そして最後39節、私はお前たちに言う、今からのち祝福あれ主の御名によって来られる方にとお前たちが言う時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない、ということで、これでこう最後言葉、締めの言葉になるわけですけれども、これは要するにですね、再臨の時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない、もうそこに、その時が来るまではもう私とお会いする機会はないよというようなね、もうずっとこれからずっとこうお前たちと会うことはないんだという、ある種厳しい裁きの言葉ということになるんだと思うんですけれども、ただここにちょっと私たち希望を感じるフレーズがあるなと思いますね。今からのち祝福あれ主の御名によって来られる方にとお前たちが言う時が来るまでと言い方をしているんですね。で、これを読むと普通にこう理解、普通に読むとですね、あ、こういう時がやがて来るんだなということにも気づかされる、すごい堅くなで、もう本当に残酷で、もう神様を恐れようともしない反逆の民であるこのイスラエルの民なのに、その人たちがこれから先いずれ祝福あれ主の御名によって来られる方にと神様を賛美する 時がやがてやってくるということがここにこう最後にですね、まあ、ほのめかされているというか、まあ、指摘されているというところに私たち希望を感じるんじゃないかなと思いますね。もう絶対信じそうもないっていうか、もう本当にひどいひどい、もう罪も本当にたくさんの罪を犯してきたひどい、まあ、ユダヤ人の、まあ、かたくななそういう人たちであってもですね、やがて、まあ、そういう時が来るっていうかね、本当にここの、 祝福あれ主の御名によって来られる方にって、この言葉皆さんどっかで聞いたことがある言葉だと思わないでしょうかね。これはイエス様がエルサレム入場したロバに乗ってエルサレム入場した時に人々が歓迎して迎えた言葉なんですね。これはね、同じ言葉です。ロバに乗ってイエス様がエルサレムに入場した時にたくさんの人たち、子供たちもたくさんいたんですけれども、その時にホサナホサナって言って迎えてですね、そして祝福あれ主の御名によって来られる方に、これは21章13節に出てくるんですけどもね、同じ言葉なんですね。イエス様がエルサレム入場した時に人々が本当に喜んで歓迎してイエス様を迎えたように、あの時のような光景がやがて見られるようになるって、かたくなのイスラエルの民がそういうふうに変えられていくんだというところに、そういう時がやがてやってくるというところにね、希望を私たちはこう感じさせられるんではないかなというふうに思います。私たちの中にもですね、なかなか伝道してもとても信じそうにないなと思う人たくさんいるんだと思うんですよね。非常に固くなで福音に対して心が閉ざされていて、どんなに伝道しても反発ばっかりされてとても信じそうにないなっていう人が多分皆さんのご家族の中にもいらっしゃるかもしれないし、そういう反応を見るとね、やっぱり私たちは悲しいし、なんかもう諦めてしまって、まあ、この人はもうダメだというふうにこう諦めてしまうようなこともあるのかなと思うんですけれども、でも神様のなさること不可能なことはないわけですからね、やっぱりそういう時がやがて来るんだということを希望を持ってですね、私たちにはできないけれども神様のご計画の中でそういう時は必ずやってくるんだということをね、信じながらやっぱり諦めずに祈っていくということがね、私たちにとってとても大事なことじゃないかなというふうに思います。この間のイースターの祝会の時にカラオケ3兄弟の兄弟たち、3人の兄弟たちが賛美をしてくださってね、本当に感謝だったなと思いますが、あの時にケサオ兄弟がね、その賛美の前に練習しても全然上達しませんでしたが、心で歌います、心を聞いてください皆さんって言って、そういうふうに言ったのを聞いた時にね、ケサオさんがこういうことを言うようになったんだと思ってちょっと びっくりしたというか、前ね、よく散歩でケサオさんに会って立ち話することが結構あったんですけど、なかなか難しいなと思うこともあってね、この人が救われることがあるかなとかっていう思ったこともありましたけども、あの人が今や心で神様を賛美する人に変えられたっていうのは本当に奇跡しかないなっていうかね、もうただ賛美するんじゃないんですよね、心で賛美しますってそういうふうにおっしゃったっていうのはね、本当にすごいことだなと思って、神様のなさる御業の素晴らしさっていうのを皆さん味わったと思うんですけれども、何が起こるか分かんないんですよね、本当にね、どんな人でも必ず主に捕らえられたら必ず変わるわけですから、そんなことを信じて私たち、もちろん裁きの警告っていうのはあるわけですから、本当に私たちはいつも目を覚まして本当に祈っていかなければいけない、伝え続けていかなければいけないなと思いますが、希望を失わずにね、本当に祈り続けていくということがどんなに大事かということを今日みんなで覚え合ってですね、未信の家族や求道者の方々がぜひ今年も救われるように皆さんで心を合わせて祈っていくものでありたいと思います。はい、今日はここまでにしたいと思います。お祈りをして終わりたいと思います。愛する神様、今日の記事を通して本当にイエス様の私たちに対する愛がどれだけ深いか大きいかということを教えてくださってありがとうございます。本当に固くなであなたに背き続け反逆し、そしてあなたを悲しませることの多い私たちでありましたが、それにもかかわらずあなたは絶えず私たちを愛し、一人子イエス様をくださり十字架にかかり死んでくださったことによって私たちを救い導いてくださいました。そのように恵みの中で生かされていることを覚えてありがとうございます。その恵みを知らずにまだ反逆を続けている多くの人々がいますけれども、どうぞその人々にもどうぞこの神の愛が 深く深く届けられますように、また私たちもそのために労し祈ることができるように、今年もそのような一年として私たちの歩みを励ましてくださいますようにお願いいたします。御言葉による励ましに感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、じゃあ今日は学びはここまでにしますけども。